最大者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシナ組、三浦梓さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、もう、暦の上ではもしかしたら、
10月です。
10月になってますね。
なりました。
ということは、新番組も始まっているであろうという、
はい、
まあ時期ですけれどもね。まあでもそうですね、まあ来週あたりからちょっとずつじゃあ新番組の話はしていけるのかなと思いますので、
うん、
まずはあの夏アニメの話を、
はい、
まだいろいろね喋りたいのあるからね。
そうなんですよ、うん、はい、
じゃあ私からいいですか。
どうぞどうぞ。
あのね、やっぱね、ルパン三世、うん、パート5、これね、もっと評価されなきゃダメっす。
確かに話題にはね、そこまでなってない、
うん、なんですよ。
確かにね、
あのね、はい、最終回見たんですけれども、はい、まあ最終回なりまして、
はい、
見たんですけれども、最終回間際ももうちょっとね、なんですよ、各キャラ、うん、まあ次元フジコ、はい、次元ゴエモンフジコ、
はい、
このとルパンの関係に結構ね、その内面で深いところにね、割と切り込んでるような感じもあったりして、例えば次元は、まあ、これは吹き込まれるんですけど、自分はルパンの作る物語の脇役なのかとかっていうちょっと考えたり、ゴエモンも自分はルパンにとってルパンは俺を自分を手下だと思ってるのかみたいな葛藤があったりとか。
なるほど。
でちょっとそれでこうアイデンティティを揺らがらせるみたいなとこもあったりして、ちょっとそこまで内面に切り込むのって今まであんまなかったんじゃないかなと思う。
確かに。
あとその藤子との関係も結構ね、やっぱ藤子がその会話の中でルパンと付き合ったことがあるみたいな話があって、で付き合ってる日々はそれまですごく楽しかったのに、付き合ってからすごい平凡で退屈な日々だった、だから別れたみたいなこと言うんですよ。でこれ結局ルパンとの関係はやっぱ自分は盗品でありたいみたいな感じなんですよね。自分が盗品である時にルパンは一番高ぶり、そして自分も一番スリルを感じる、だから恋人関係ではないんだっていうことにおそらく気づいたから今ああいう関係であるんじゃないかみたいなのを匂わす会話があったりとか、結構ね、おわってなるようなのがあって。
すげえ。
で、あとね、今回のテーマが、うん、一応その、インターネット社会とルパンじゃないですか。
はいはいはい、
で、ルパンで昔からある、作品だから、はいはい、どうなるんだろうみたいなのがあるわけじゃないですか。うん、その、ネット社会でルパンが活躍したっていう、はい。で、その中の、やっぱセリフに、これはやっぱ、テーマなのかもしれないけど、次元のセリフで、さっきちょっといろいろあった中のセリフで、はい、ルパン、引退しろよ、みたいな。俺たちは古い泥棒なんだよ、みたいな。正直俺は今の世の中の分かんねえよ、みたいなことを言うセリフだったりして、うん、これって結構まだこれがパート5のテーマに、ね、長寿作品であるからこその、
結構すごいこと言ってますよね、うん、これ。
ちょっとね、なんでしょうね、メタ発言とまでいかないけど、うん、ちょっとそういう、ルパンっていう作品をこう、考えた時に見ると、刺さるセリフ、ね。
なるほど、なるほど。
で、あとね、まあ、で、まあ、そんなのもいろいろあって、まあね、でも細かいとこでね、やっぱ、その、さっきの描写もそうですけれども、結構その、今回のシリーズのヒロインだった、アミ。
はい。
で、アミって子は、ずっと自分のアクセントは、名前のアクセントは、アミじゃない。アミだって言ってるんですよ、
うんうん。
で、これはなんか毎回毎回このみんながアミっていうたびに行って、もうなんかあんのかなって思ってたんですけども、うんうん、実はこれが最終的に伏線みたいなのが回収されて、で、なぜその父親がアミっていう名前をつけたかっていうと、うん、まあ日本人女性と結婚してたってのもあるんですけども、うん、要は英語で言うネット。
うん、
あ、日本語で網じゃない。
はいはいはい。
それをつけたみたいな感じになって、ちょっとこう作品ともすごく気持ちよく収まる回収の仕方だったりとかしてね。あと、ルパンが、藤子にだけに、ルパンの顔あるでしょ、
はいはい、
あれ、実は多分ね、原作設定だと思うんだけど、あれも変装なのよ。
へー。
で、誰、だから仲間もルパンの顔を、素顔を見たことがないっていう中で、藤子にだけ、筋肉マンのフェイスフラッシュじゃないけど、
ビリビリみたいな。
顔は黒くて見えないんだけど、藤子にだけ見せるっていうシーンがあって、
へー。
なんか、それもまたこう、あ、その設定も活かしつつ、唯一見せたのが藤子だけだっていう、ちょっと、
へ
ぇ、唯一の秘密の、今まで藤子も見たことなかった。秘密の共有みたいのがあったりとか、あとね、細かいとこで言うとね、例えば、結構ね、俺も全部は把握しきれてないけど、結構その昔の作品のキャラとも、ちょっと出てき
ました、
カメオ的に出てきてると。で、最終回なんかも特に、 まあ、パート5で出たキャラもいたけれども、うん、あれこれ誰だみたいなのをちょっと調べると、実は昔出てた作品だったり、うん、特にあのパート4で出てきたレベッカっていうキャラが、割とそのルパンを、まあ、かくまってた一人であるみたいな、
うん、
その今回の騒動の中で。っていうので、出てきたり、あとそのルパンが他のとこに身を隠してたとか、明言はしてないんだけど、完全にカリオストロなんですよ。
は
ぁ。観光地になってて、
うん、
でも明らかにシルエットもカリオストロだし、あの、最後水でほら、水ダムの中から昔の都市みたいのが出てくるのとか、あとその王冠かぶったドクロとかがちょっとパパパって映って、今観光地にはなってるらしいんだけど、うん、だから世界線は違うかもしれないけれども、そういうところをちょっと匂わすみたいなのが、ね。
ルパンだよ、全員集合ってこと
ですね。まさにね、なんか心にくい感じでね、結構ね、結構もうちょっとね、俺はルパンパート5はね、もっと話題になってもよかったんじゃないかなと思うんですよね。うん、
長寿アニメだからこその、なんかチャレンジ精神というか。
パート6見たいですもん、これ。
ああ
、
なるほど、
うん。いや、非常にね、良かったんでね。まあちょっと多分、一挙放送的なのをね、ニコ動とかでもね、やる、ニコ生とかでもやると思うんで、これは、
はい。
ぜひぜひ見逃してた人はね、今からでも、ぜひ見ていただきたいという。
はい。
ルパン三世、パート5。
はい。
はい、
じゃあ、私は、ちゃんと完結しました。プラネットウィズ。
うん。
ああそうだ、
はいはい、
完結するって言ってましたよね、
はいはい、
だから前見た時は、
はい、
あれここで終わりじゃないのみたいなのからあと2話残してた
んですね、はい、そうですね、うん、2話残してて、う
ん、よかった、
まあ、結局ね最後は着ぐるみ族が殴り合って、
うん、
でまあもっと大元がいるよっつって、うん、5年後っつって言われて、うん、5年後になったらその前も言いましたけど、うん、そのヒロインであった野蔵さ
ん
よりも、
う
ん主人公が背がでかくなったんですよ、
う
ん、
おお、うん、
いやもう意味ねえじゃんって思って
言ってた言ってた
でかい女萌えだったのに何を追い抜いちゃってんの
野蔵さん主役っつってなかったよちょっと見逃しかけたけど聞き逃しかけたけど
主題ソーヤがねソーヤがこう抜いちゃって、
はいはいはい、
でもいいところもあって5年後、
うんはい、
みんな結構やっぱ大人になってるんですよ、
うん
あの熊代晴美っていう柔道家の女の子がメガネになってました、
うん、あの2人良かったですよね
あの2人
あの、名前なんだっけ、メガネの方が、
熊代
さんでもう1人ちっちゃい方
あのウサギの方です、
ね、そうそうそう、
はい、
であので最終的にこう、はい、そのあの主人公の男の子なんだったっけ
宗谷君
宗谷君とも一緒のなんか組織
機
関みたいにいるんだけれども、はいで同じ大学に入ったんだって、
うん、
で2人は先輩になって、
うん、
でなんかそこで柔道部無理やり入れられて交流があったらしいんだけど、うん、ちょっとこう先輩が後輩年下の男の子をからかう感があって、
ね、
飲み会来いよお前よとか言って
ちっちゃくておどおどしてた子が暗い、
う
ん、
わ
なんだよ飲み会来いよみたいなちょっとみたいな苦手そうな感じいい多かったですね
よかった、うん、なんかそので、まあ、最終決戦に行くって時に、うん、その屋根の上で一人でこう宗谷くんがいたら、うん、銀子って、うん、あのメイドさんみたいな格好
一緒に暮らしてた
一緒に暮らしてる人が来てなんかでその要はその竜を倒しに行く最後、うん、それはまあ言うたらその宗谷くんの星を滅ぼした竜をだから復讐に行くんだみたいな、うん、でも復讐に行くんじゃないあいつを救いに行くんだっていう気持ちがもう芽生えてるんですよ、うん、で
えら
で銀子の星を滅ぼしたのは宗谷の星の人なので、うんうんお前は俺に銀行も復讐俺にしないのかみたいなことで、うん、いやでも銀行のそのリエルの星の人はそのみんなを愛するもんなんだっつって、うん、そんなことは考えないよっつってで立派だなって言ったら君もだよって地球を救ったし竜を許しに行くんでしょう家族としてこんなに誇らしいことはないよ君は僕の自慢の弟だって言うんです
ああそこね
めっちゃ泣いちゃったあれもう
でその後、
はい、
あり
がとう
姉さんっていうのよ
お
ああもう
めちゃめちゃ良かった
あそこは
ねやっぱずっとねその、まあ、家族をお互い失っている2人が、
うん、
別に名言こそはなかったけれども、うん、自慢の弟だよ
片やね自分の星を滅ぼして、
うん、
でもみたいないやあれよかった
いやでも最終回も、まあ、ちょっとまあその、まあ、竜を倒しによくまあちょっと犠牲になりかけるんですけど、
うん、
のぞさんのテレパシーがもう5年後には開花してるんで、
うん、でのぞさんとそうやくんは、
はい、
5年後にそのテレパシーの練習をずっとしてんだよ ね、
はい、
あの待ち合わせ毎回場所変えて、うん、テレパシーで感じたとこに行くみたいな。
おお、
それはちょっとやっぱね、野添さんはそういう能力あったんですよ、うん、その白石さんの催眠術も一人だけかからへんかったとかもあったし、うん、あれもいいですよね。
でその不倫があったから最後、うんうん、どこにいるかわからない宗谷くんを見つけるのが、うん、っていう。
はあ、
最後そのまあなんかやばいところに、空間に飛ばされて、でもなんとなくワープできたんです、
うんうん、
ワープした先がその滅ぼされた自分の国や星やった、
うん、
でも、うん、あ本当に何もないなってところに一輪だけ花が咲いてて、
うん、
この星はまだ生きてるよ、
うわ、
その野田さんが見つけに
来
た、もう
超いいハッピーエンド。
それ考えるとプラネットウィズってタイトルがまだ ね、惑星のそばに的な感じじゃないですか、惑星と一緒にみたいな、はい、あれはねちょっとやられましたな。
いやー今の花の話こういうの好きだな。
あでもね、このプラネットウィズにちょっと横入りですけど、このプラネットウィズに感動した人、
はい、
ぜひ劇場版若子を買う、ちょっと噛むから劇場版若女将は小学生見に行ってください。
これめちゃめちゃいいらしいです
ね。すごかったです。
うーん、
僕夜勤のバイト明けにもう眠い目こすって行ったんですけど、
はい、
もう全然もう目がなんらんと
新海誠さんが見に行って、うん、もうこれずっと続いててほしいって言ってた、
ちょっと横入りすると、はい、テレビ版の前半はテレビ版の、うん、話をちょこっと抜粋して、いわゆるまずその見せるわけです。
はいはいはい、
どういう設定か
っていう。総集編っていうわけじゃないけど、うん、なんとなく
そうそう。う
ん、
はいはい、あ、じゃあ見てない人でもね。
で、は
い、
後半はちょっとテレビでは描かなかったオリジナルの感じなんですけども、これはやられる。もちろん前半も面白いけど、後半がもう特に。
これ見て泣いたっていう人結構ツイッターのタイムラインに何人も見ますよ。
行かなきゃな、
うん、これはぜひぜひ。ちょっと横入りしました、ね、
はい、はいはい、
じゃあ次松崎さん。
はい、僕もまあこれも最終回のお話になりますが、はい、篠原荘の管理人さん、
うん、
はい、最高って思いました。あ、これ最高って思いました。
あ、これ最高のやつだ
って、うん、まあそもそもですね、その前まで、はい、その最終回の前で、うん、アキくんのお姉ちゃんが篠原荘にやってくるっていう、う
ん、弟大好きお姉ちゃん、
そう、祭りさんっていうね、お姉さんがいて、はい、要は男らしくなりたい、アキくんが男らしくなりたいっていうのも、この祭りお姉ちゃんがめちゃめちゃ甘やかす、
なるほどなるほど、
でそっから逃げるように篠原荘にやってきたみたいなところも要はあるらしくて、
はいはい、
でこの祭りさんもなんか聞いてみると、アキちゃんは私の妹なのでっていう。
おかしいおかしい
おかしいよ。
でこれに対する説明はアニメ中一切何も言われてなかったです。
え、じゃあワンちゃんあんの？
いやでも後半は
ワンちゃんなのかどっちなのか分かんない。
でも後半はちゃんと弟っていう風に、うん、男として一応見るようには。
なるほど。
でもその女の子っぽい服を着せるように、
うんうん、
着せてたりとか、
あ、
そういうのはあったりだとか、意外と生徒会長の、
うん、
ゆずが、意外とあきくんに対して異性として見てる感じ。
あ
っていうのがちょこちょこ現れたりとか。
はいはいはいはい、
なんかちょっと管理人さんとちょっとイチャイチャしてるのを見て、ちょっと嫉妬してたりとか。ナナさんとちょっと、にからかわれてるのを見て、もう何やってんだ、シーナって言ってるの、うんうん、なのがあったりだとかで、結構、意外と男女として意識してるのは割とこの会長だけかな。で、この向きになってるのもやっぱり高森夏美力ですよね、声優さんの。
中野人力。
はい。もうすごかったんですが、僕はそれよりも最終回。
お、ちょっと私まだ見てないんですけども、最終回。うん、
はい。まあ、4月、第1話が4月入学してから、うん、で、最終話がクリスマスらへん、はい、年末年始の話なんですけども、うん、サンタさんの話になりまして、
うんうん、
会長とアキくんが、学校の帰りかな、
うん、
帰ってるわけです、商店街を。
はい、
で、まあ、アキくんが、まあ、プレゼント楽しみですね、って言うんですよ。ただ、会長が、あ、シーナも、あやかさん、まあ、管理人さんですね、うん、から欲しいものを何聞かれたのかって言うんです。まあ多分そういう風習があるんでしょう、
うんうんうん、
管理人さんがプレゼントをあげるっていうような、うん、そしたらアキくんが、去年まではお姉ちゃんがサンタさんとやり取りしてくれたけど、今年は誰が伝えてくれるんだろう、会長が、うん、って
や、おやおや、
もしかして今年こそサンタさんが直接届けに来てくれるんですかね、篠原荘に引っ越したってこともサンタさんなら知ってるだろうし、サンタさん信じてるショタ最高か
よ。俺好きなショタだ。
いや、初段、中学生ですよ。
いや、でもね、
これ最高。
気づかなくていいよ。守っていこう。
そう。
守っていこう、我々が。
で、 ゆずはこれに気づいて、うん、なんとか、うんうん、その秋に気づくサンタさんであることを気づかせないようにプレゼントを渡そう、うんうん、でも秋くんは今年こそサンタさんをちゃんと見たいから起きてるっていう、うん、もう最高オブ最高
5歳児じゃん
俺これ見てうわこのショットほんと最高って思った。
それいいっすね。
もういろんな女の子出てきました。いろんな管理人さんももちろん素晴らしいですし、なんですけど、いやもうアキくん最高。
いやちょっと俺今期アキくんの話全然してねえからな、ダメだな、ちょっとしねえとダメだな。
めっちゃ早口で反省するじゃないですか。
しかも今の反省噛まなかったね。
あんなロレスマン流暢に言った。
あんな滑舌悪かったのに今日。なんだそりゃ。
いやなんでね、ぜひこれをね、うん、映像付きで、あの表情付きで見てもらいたいので、ね。
だって、言っちゃえばさ、アキくんがツッコミ役だったわけじゃん。
う
ん、
そうそうそう。
みんな型破りな人になって、うん、最後の最後でド天然見せますかみたいな。
いやー、衝撃でした。
あー、ちょっと早く帰りたい。
最後の最後で爆弾落としていきました。
ちょっとやるねー。
はい。なんでぜひ見てください。篠原さんの管理人さん。
了解
し。はい。
もうちょっといけますね。
あ、じゃあ、ミラさん。
じゃあ私、行きましょう。
はい。
羽バド。
おー、はい。
ですね。まぁ、あ、ちょっとメインの話はちょっと置いときましょう。10話だったんですけども、これ、ですね、3年の男子のバド部員の、葉山先輩、葉山くんっていうのがいて、ちょっともわもわっとした、はい、テンパの髪型の子で、
はいはいはい、ありがとうございます。
お前じゃないよ。一緒にするな、お前。遊びじゃないぞ、こっちは。
すみません。
ちゃちゃ入れるな。
ごめんなさい。ごめんなさい。
俺がアニメの話してるときは、真面目に聞け。
何腹だよ、これ。
でね、はいはい、で、どっちかっていうとそんなメインのキャラでもないんですよ、うん、でなんかね、聞くところによると原作だともっとさらにあまりちょっと目立たない、
うんうん、
でもムードメーカー的なキャラなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとその10話でピックアップされまして、うん、それは最後の男子の予選の、うん、目前だから3年生なんで最後の大会ですね、
うんうん、
それの、男子予選1回戦の目前で、で1回戦で去年のベスト4と当たるんですよもう、
うん、
でまあ、それを控えてるんで部活終わった後も公園で結構練習してるんですよ一人で、うんうんうん、イメージトレーニングみたいな、うん、それをちょんまげこうにおでこ出してた、
はいはいはい、
ゆうちゃんって、
はいはいはい、
割と僕が気に入ってる、
そうですね、
子が後輩ちゃんがそれを見てるのを知ってるんですね。何回か見かけてて、うん。で、ちょっと心配するわけですよ。うん。そのオーバーワーク的なこと
が。はいはい。
で、何回か差し入れ行ったりするんだけども、その度にこうタイミング悪くて、ランニング、ちょうど音楽聴きながらランニング行こうとしてたところで、多分何回か行ってるけど、ちゃんと手渡しできてないんですよ。うん、で、そんな中で、じゃあ、いよいよ大会の日、うん、部員みんなが葉山くんに、じゃあ頑張ってこいよ、みたいな、うん。頑張ってね、みたいなこと言うじゃないですか。そしたら、そのゆうちゃんが、頑張らなくていいんです。もうこれ以上頑張らなくていいんですみたいなことを、うん、言っちゃうの。で、あれってみんなもキョトンとするんだけど、結局それっていうのは、こう、自分も葉山くんも一緒で、実力として劣ってるのは自分が絶対分かってるのに、その頑張る葉山先輩を見てるのが辛い。だから思わずそんなことを言ってしまったみたいな感じになって、で、応援中ももう見てらんなくて、どっか行って、まあ、そこに渚先輩が来たりして、どうしたって言うんだけど、そこでボロボロボロボロ泣いてこのセリフを言ったりするわけ。うん、もう見てるのが辛いみたいな。で、結局、葉山先輩は1回戦で負けるわけですよ。でも、すごいちょっと、やりきったみたいな感はあるんですね。で、その夜、いつもの公演でまた葉山先輩が練習してるんですよ、一人で。そしたら、ゆうちゃんが差し入れに来て、で、そこでゆうちゃんが、私先輩が好きでしたっていうの。
お
う。
お
う。サブキャラがサブキャラに告白するわけ。
おう。
おうってなるじゃん。
おう。
で、だけど、わかんなくなっちゃったって言うわけですよ。好きなんだけど、わかんなくなっちゃったって。で、それはもう自分でも何言ってる、何かわか、この気持ちが何かわかんなくて、先輩のこと好きなんだけれども、みたいな。でも、なんか、そういうの関係なくて、もしかしたら、先輩はすごくあがいてて、勝てないかもしれないけどあがいてて、でもそれがかっこよくて、みたいな。で、私、先輩のこと好きなのかなって、先輩に聞くんですよ。
ほう。
ほう。で、葉山先輩はちょっと戸惑いながらも、バドミントンが好きなんじゃねえの？したら、ゆうちゃんが、あ、そっか、そっちか、ありがとうございました、失礼しますって、もう、もやが晴れたみたいな感じで、
お
う
お
う
おうおう、
葉山くんそうじゃないよと。
ダメダメ。そんなわけねえじゃん。
もうだとしても、だとしても、バドミントンのことが好きじゃねえのでもいいよ。
うん、
でも、君の気持ちも言わなきゃ。後輩に慕われて悪い気持ちしないでしょ。
うん、
でも、 お前がそうだったとしても、うん、俺は差し入れ来てくれて嬉しかったよくらい。
あ、まあ、なんかね、
いくらでも未来は、未来は幾重にも開けない。まあでも、まあ、だからちょっとね、男女それぞれのムードメーカーが同じような悩み抱えて、うん、女子の後輩が告白するんだけども、ちょ見たこともないトリッキーな着地をするっていう
の。すごい、告白の答えでこんな答えないんですよね。ね、
でもなんか気持ちよく裏切られた感もあるし、でもこの後もしかしたらって
のも、ね。そうよ。うん、そうよ。
いや、後輩が先輩に。はい、そうよ。
そんなことじゃ終わらせないわよ。
なんで口調が。
なんで女の子になっちゃったんだろう。
いや、でもね、ちょっとこれはね、ちょっと本筋の話からは別なんですけど、ちょっといいなっていうね、エピソードでした、ね。
今日熱量すごいですね。
皆さんに行くにしたかって、もうなんか、ね、仮説もよく、ね、まあ、まあ、でもね、はい、ちょっと余談だけれどもね、はい、ハネバドのその主軸の話はね、はい、あの、主人公がアヤノンって、はい、その、はい、あの、まあ、1年生なのかな、はい、あの子は。なんだけど、あの子がもう、情緒不安ってこじらせて、うんうん、ダークサイドに落ちてて、今、ものすごいやさぐれてて、もうラスボスみたいな、最後の敵みたいな佇まいになってて、面白いですよ。
なんか聞いた感じ、主人公っぽく全然ないっていう。
で、むしろ、それを追う渚先輩の方に感情移入するみたいな。まあ、言っちゃうとね、あの、自分の、実力を、バドの実力をお母さんに見限られて捨てられたと思い込んでんのよ。あ、で、だから、ちょっと、過剰に、仲間ごっことかしないみたいなモードになっちゃって、で、それで、なんか、他の、例えば、先輩とかが、ああいうの頑張ってねとか言うと、いや、本当は渚先輩の方を応援してんでしょみたいなことを言っちゃうモードになってて、ただ、ちょっと今、12話で渚先輩と決勝で戦ってるけれども、ちょっと闇が晴れそうな気持ちがあるんで、いや、まあそういう意味では最終回が楽しみですけど、はい、もうでも、すごい、邪神ちゃん以上のクズキャラすごかった、
まさかの。
まさかの。すごかったんで、はい、まあその辺も含めて、ハネバドを見ていただければ。はい、はい、じゃあですね、はい、この後はですね、はい、ちょっとこれ、また久々に、うん、結構やってくれっていう声もね、上がってたんでですね、思い出の、90年代キャラを語ろうをやってみたいと思います、うん、はい、思い出の90年代アニメキャラを語ろう、95年から97年編、はい、ということでですね、まあ昔は例えば80年代とかは、はい、アニメの本数少なかったんで80年代ってくくりで多少やったと思うんですけど、ね、90年代になるとやっぱり増えてくるんで、はい、前回は90年から94年までやったのかな、
はい、90年代前半
という か、はい、で今回ね95年から99年までやろうかなと思ったんですけども、うん、いざちょっと調べたら、うん、やっぱりこの95年あたりからガゼン増えてくるんですよ、うん、まあまあ後で名前も出てきますけど、やっぱりエヴァがあったりしてるんで、はい、なので今回ちょっと刻んでですね、95、はい、96、97をちょっと語って、
はい、3年分を、
はい、ピックアップして思うんですが、はい、私ちょっと調べて思ったのが、はい、この頃からがぜん自分のショタ男の子趣味が開眼した時ですね。
そうなんですか。
いざ改めて自分の歴史を、
おお、なるほど、
自分の視聴史をなぞってみたら、
なるほど、
まあね、じゃあまずちょっとね、どのキャラっていうよりキャラ全体うん、っていう意味では、はい、世界名作劇場95年の、ロミオの青い空。うん、
はあ、なるほど。
その時はね、そこまで意識して見てなかったんですけども、うん、そういう意味での意識。その、男の子が可愛いとかっていう意識では見てなかったんだけども、はいはいはい、今思うと、まあ、95年以降ですけども、割と早い時期に同人誌見つけて買ってるって事実。
おー、そうなんですか？
そこまでそのハードなのじゃないけど、ちょっとオールキャラ、
はいはいはい、
ワイワイ感のある、はいはいはい、ちょっとでもソフトな、そういう、今でいう BL 感というか、やおい感がある。で、まあ、これ、煙突掃除婦の少年同士の友情っていうようなベースの話ですね。
言ったも子供を売ってみたいな。
そうです、そうです。結構そのね、最初は、
重い話です。
売られたとこから、
村燃やされたり、
うん。村燃やされて、人買いに燃やされてね、畑燃やされたりとか。で、黒い兄弟っていう煙突掃除婦の少年たちがいて。まあ、主人公はロミオ。はい、これが人買いに売られた、ミラノで売られて、ミラノの煙突掃除婦になったと。うん、で、その友達、アルフレドっていうのが友達ができまして、銀髪でね、金髪で。で、この子は後に結核で亡くなるんですよ。その作中で。 で、さらにその妹にビアンカっていうアルフレドの妹がいて、それは後にロミオと結婚するんです、うん、でさらにその煙突掃除夫たちとちょっと敵対してる不良グループ狼団っていうのがいまして、これがジョバンニっていう敵対グループのリーダーで、ニキータっていう、この狼団の中の高一点、
はいはいはい、
で
なんかいた
敵グループなんだけれども、ちょっとアルフレドに徐々に好意を持っていくっていう流れがありまして、で、あと、まあ、アンジェレッタっていう初期ヒロイン。これは病気療養のために前半、中盤かな？で、ちょっと引っ越しして、それ以降は出なくなるんですけど、うん、中盤までの割とヒロインみたいな。で、あとはね、その、ロッシュ親方っていう。
ロッシュ親方っていたな。
いた、親方。で、最初はロミオにすげえ、辛く当たるんだけど、うん、ある時期でロミオが、あ、なんか、いろんな誤解も解けて、あ、いいやつなんだっていうのがあって、あの終盤はめちゃくちゃもう優しくなって、
なんかそいつの家族と仲良くなったとか、
そう、あのね、まあ、詳しく言うとロッシュ親方の息子の、うん、アンジェルモだった
かな、
が狼団にいて、
うんうんうん、
でロミオに辛く当たってるみたいな流れもあったりして、はいはいはい、でまあ後半は割とそのハッピーエンドで終わるんですけども、うん、やっぱね結構ここからなんか無意識のうちの、ま
あ、みんな見た目いいですもんね、
うん、うわなんか男の子たちの友情いいなみたいなのに目覚めたのかなって、うんうんうんうん、ちょっと面白いのが当時のその同人誌を読むと、
はい、
あの狼団にねリナルドっていうナンバー2がいるんですよ、はい、でね俺が本編見てた限りはそこまで大活躍するようなはないんですよ、まあ、人数も多いんで、
うん、
まあ言っちゃえばその他大勢みたいなあれなんだけど、多分当時のちょっと不女子的な人たちのロミオファンは、リナルドにものすごい注目してて、
うん、
あの、で、その同人誌に、リナルドがもうちょっと活躍してたら、本は2、3冊増えてたみたいな。なんかね、ちょっとこう、クールでなんか、ニヒルな感じの、
あー、なるほど。
無口なナンバー2みたいな。でもね、結構これはね、俺の中でちょっとターニングポイントになったアニメかな。
お
まあ、この中だとでもね、まだね、まだでも俺は、女の子の方が可愛いと思ってた時代だね。
思ってた時期ですね。はい。
やっぱニキータとか可愛かったかな。
キャラで言うと。確か可愛かったな、
うんうん。今だとロミオ一択ですけどね、僕。
そのうちみたいに言われる。
ということで、95年のちょっとロミオの青い空が私行かせていただきました。はい。はい、
でも95やったら、でも確かにロミオか。うん、まあでも、よくまあ話してますけれども、あずきちゃん。
あずきちゃんね、うん。僕がそんな見てないんですよね、あずきちゃん。あずきちゃん
はね、だからあれもね、キャラ萌えってよりは、どっちかっていうと、
群像ね。はいはいはい。
ね、本当になんか。でも、当時、95年か、割といい思春期だな、俺も。
うん。何歳くらい？
でも15とか。
まだそんなもんか。
僕80年代の生まれですから。
私、芸人やってましたわ。でもね、あずきちゃんが、今で言うゆかなさんが声やってて、うん、ゆかなさんの声はちょっと特徴あって、好きだったね、うんうんうん。なんか初めてあずきちゃんで、聞いた、なんていう認識したっていう。
はいはいはいはい、はいう
ん。なんか、いい感じの声優さんだな。
ねえ、なんか、みんな可愛かったし、楽しそうやな、こいつら、うん。小学生のくせに。
ようこちゃんっていう、ちょっとね、ライバル的なポジションの子もいるんだけど、ね、はい、あの子もね、根はいい子でね。
今見たらようこちゃんめっちゃいい子かもしれないな、
う
ん。
そうそう。
お
だその、まあ、好きな男の子と、うん、その、ようこちゃんの子も、その子の、ゆうのすけくんのこと
は、うん、ああ、なるほど。
ライバル
関係、うん。三角関係の、みたいな。
で、割となんか、ゆうのすけ、みたいな。
ぐいぐい行くんだよね。
そうそう。あら、あずきちゃんはあっちに行ってなさいよ。私がペア、
お
ぉ、みたいなのをすぐ言っちゃいがちなんですけど、はいはいはいはい、当時はやっぱ、ニックキ。
ああまあね。
ニックキよ、ごめん。
今見たら多分可愛らしいねって思える。うん、俺もまあ、やっぱいろいろ女をいろいろ何を見てきて。心に余裕がまあ、
今出てる。そうですね、
はいはい。俺たちが見てきた女はちゃんと好感度上がるとき音出るからね。
桜大臣。
でもね、僕原作も漫画も読んでるんですけど、はい、うん、原作は、高校編かな中学編かながあるんですよ。で、そうなると、で、ゆうのすけくんない。
一回転校。あずきさんやん。
転校するんですよ、その高校編では。
はいはい。
で、また別の男の子が出てきて、あずきちゃんは、っていうよりは、その子があずきちゃんのことを好きで、アプローチされていくうちに、ちょっとあずきちゃんも意識し始めて、でもそこにゆうのすけくんが帰ってきて、みたいな話なんですよ。で、最終的にゆうのすけくんを選ぶんだけども、はいはいはい、その時のようこちゃんは、完全に、あずきちゃんを応援するポジションでしたね。同じクラスなんだよ、確か。
はい。
で地玉とかはねあんまり出てこなくなって、はいはいはい、同じクラスに陽子ちゃんがいて割と本当に親友みたいな感じだった。あの強気な感じは変わらず、あずきちゃんを応援するみたいな。
それは雄之助とくっつけ、
うん、もう その感覚、うん、最終的にはね、最初はその男の子と付き合うのをちょっと応援するんだけど、うんうん、要はその男の子を好きなもう一人もいたりして、何なのあの子みたいな感じになって、うん、私あずきちゃん応援するからみたいな感じになってね、非常に。
へー、
今度探して貸すよ。あーだどこあるか、ダンボールの奥底に。
でもあずきちゃんはまあハマりましたね、うん、割と。
さあ、じゃあ松崎さんどうでしょう、
はい、ですね、ちょっと年代前後するというか、はい、うん、ちょっと後に話そうと思ってるアニメよりもちょっと、
うん、
年代後になるんですけども、
はい、
まあ、僕がこの頃ちょうどアニメにドハマりし始めるんですよ、
うんうん、
っていうのも、まあ、以前も特集しました、ルローニケンシンにドハマりしまして、アニメ見てドハマり、さらにドハマりして、ルローニケンシンが表紙になってるアニメ雑誌を買うんですね。うん、
はいはい、
まあ、その雑誌もまあ、ファンロードっていう。
ああ、ファンロード、
一般向けではあまりないような。うん、
ちょっとマイナーな感じの、
ね、マニア向けの。
どっちかというと同人、
うん、そうだね。
作家向けのっていうか感じので、はいはいはい、その中見てみたらいろんな今やってるアニメ情報が載っててっていうところからアニメにハマったんですけ ど、はいはい、その裏表紙に載ってたのが、二作品あって、うん、それ二つとも紹介したいんですけども、うん、これがセイバーマリオネット J、うんうん、機動戦艦なでしこ。
おー、なるほど。
そうです。火曜夕方6時からセイバーマリオネット J、うん、6時半から、機動戦艦なでしこ。
そっか、なでしこ火曜だったっけ。
そうです。で、キングレコード、スターチャイルド枠ですよね。
スターチャー枠。
これで僕はドハマりしました。
はいはいはいはいはい。
こんなに、要は、二つともハーレムものっぽいんですよね。
まあ、そうだね、う
ん。
そうだね。基本的には。
うん。この二つにハマってから、あ、アニメに入れば、僕が主人公になれば、いろんなアニメの女の子から好かれるんだ。
そっか。
そう気づいたのが、この二作品から
ですね。気づいちゃったから。
気づいちゃった。気づきました。誰も止めてくれなかった。
っていうのが、
うん。
この世界にいればいいんだ。でもなんかこの時期ですね。
本当はその世界地図に載ってないからね。見つけちゃったけど地図載ってないから、ね。キサラギ駅みたいなもんだ
よ。都市伝説の
混んじゃったみたいな。
でこれキャラクターで言うと僕はセイバーマリオネット J で言うと、うん、まあ主人公のオタルくんっていうのがいて、うん、で女性がもういない世界なんですよね。
うんうんうん、
で、アンドロイドみたいなやつを使って、うん、まあ女性代わりにして、
うん、
だから、なんというか、普通の人間も男同士で恋愛するのが当たり前ぐらいの、
うんうんうん、
そんな世界にオタルは、いやでも男は好きになれないんだよなってなって、その女性型のアンドロイドを見つけて、なんかそこで交流をしていくっていう。
今考えると、設定すげえ SF だな。
そう
な
の。で、その中には乙女回路っていうものがあって、それでまあ人としてというか感情をいろいろ知っていって成長するっていうような。みんなその、オタルの周りにいる3人のアンドロイドが、アンドロイドっていうか、が、ライム、チェリー、ブラッドベリー。
そう、ブラッドベリー。
そう、ブラッドベリーが、
大好き。
もう本当に大人のお姉さんなんです。
ちょっと姉子的な。
姉子肌的な感じで。
うん、それは肉欲なの？普通に恋愛としてやん。
だから、恋愛なのかも、肉欲なのかも、もう、オタルとしてはあんまり分かってないん
だ。だから、女性がいない世界でずっと育ってきてるから。
だから、この気持ちは何なんだ的な感じもちょっとありつつ。
天下の擬人化みたいな。
天下じゃないよ。
こら。
天下じゃないよ。
やめろ。
ただ、そういう同人誌は持ってます。天下の擬人
化。天下の擬人化の同人誌は、確かにあります。
セイバーマリオネットとは全然別です。
別ですけど、あります。
あります。
大変失礼だ。
はい、これがね、要はすぐその主人公になんかしなだれかかってくる感じで色仕掛けでなんとか他の二人よりもなんか先手取って小樽を自分のものにしようみたいな感じのキャラクターが僕大好きで、で一方そのなでしこでは、なでしこでは僕はその主人公が主人公がと何だった
の名前、秋と
天下は秋とがなんかその戦艦宇宙戦艦に乗り込むことになるんですけど、はいうんはい、そこのまあ同僚のパイロットみたいなことで艦長が実は幼馴染だったりとか、
ほとんど民間人なんだよね。
そうですそうです
なでしこのクルーは、は
い、別にパロディーってあれではないんですか、ヤマトと
なでしこ、ね、タイトル的にはパロディーなんだけども、うん、
全く別物として、
うん、でも民間人が乗るってとこなんかは割とガンダム
の感じを、なんかいろんなところからのなんか要素を取り入れてっていう。
ちょっとね、 あの一見するとパロディーにも見える序盤とかは、うんうん、
ただ意外と重い話になったりとかね、
そう
な
んだ、それこそ主要キャラが序盤で死ぬっていうのも、
そう、第五次会っていうキャラクターが死んじゃうっていう、
初代マミさんですよ
でまず、あ、その中のね、僕はスバル涼子っていうキャラクターが
何度も聞いてますよあなたから、
大好きでね、ちょっと江戸っ子うん、な感じなんですよ。髪も短くて、うんうんうん、テ
ッカ肌でね、
うん、で割と喧嘩っぱいというかボーイッシュで、割と
さらしですか、
これがね、確かね、でもね、
いや、さらし描写はなかったと思うな。
で基本的に宇宙で乗り込むんで、なんかそのパイロットスーツみたいな感じの乗ってるんですけど、でね、割とやっぱりその女の子扱いされ慣れてないんで、うん、あ、割とそういうのにバカ野郎お前みたいな感じで言ってくるっていうキャラクターで、
はい、この野郎おめえって
それはいつもここから参加してるあれですけど、あ、でもこのキャラはね、僕大好きで、当時この2キャラは、
なでしこはね、年代で言うとエヴァの後なんだよね、
そうですね、はい、だからエヴァの感じもちょっと入ってるかなっていう、
だからルリちゃんは割とやっぱ綾波っぽいねとは言われて
る、ね、そうですね、星野ルリですね、
なでしこはね、結構僕劇場版は多分アニメ映画の中で一番好きかもしれないっていうくらい、
おお、あ、そう言ってましたよね、はい、
ルリちゃん、特に館長バージョンのルリちゃん、はいはいはい、やっぱルリちゃんっていうのはテレビ版だと小学生くらいなんですよ、うん、でもすごい、なんか、でも人工で作られた命みたいな感じのバックボーン
は、ね、うんうん、はいはいはい、
で、アキトのことを慕うんだけれども、やっぱりアキトにはもう恋人がいるわけっていうのを、
ミスマルユリカっていう、
あんまり出さないんだけれども、どっかにある描写があって、でなんかね、それはお祭り会だったんだけど、みんなで歌を歌う会があって、そこでキャラソンになる、
ああそうですね、
あなたの一番になりたいっていう曲が、
いや、
もうね、
あの曲名曲ですよね、
刺さるんだよね。でも結構ね、今見ると深いのが、ヒカルちゃんって言ったよね、メガネの、
あ、言いました、
ヒカルちゃんっていうのはオタクの女の子な、うん、で売り畑さんっていう一応妻子持ちなんだけれども、うん、ちょっとオタク話で意気投合した、はいはい、人がいて、整備班かな、あの人は、うん、で売り畑さんの方からもう嫁さんとの仲もちょっと冷え切っちゃってると、うん、なでしこ乗ったことで、うん、別れようと思ってて、スバルちゃん俺と付き合わないかみたいな、結婚しないかみたいなことを言ったら、同じ趣味だしっていうことを言ったら、うん、意外とそんなヒカルちゃんが断って、趣味が一緒だからうまくいくとは思えないっていう、そのリアルさを知ってる子なのよ、うん、だから普通だ と当時も俺思ってた、うん、付き合っちゃえばいいのに、うん、趣味同じなんだ、今思うとすごくリアルな、うん、あんまりない恋愛の見せ方を見せたなっていう感じでね、多分なでしこはね、今テレビ版結構あれ1、2クールだから24話かな、ね、今一気に見るってなると結構あるけど、はい、でも今見たらまたちょっと違
う
見方できると思う、
ね、はい、この2つは僕の中でもうきっかけとなったやつなんで、ちょっと2ついっぺんにちょっと紹介させてもらいましたけども、
はいはいはいはい、じゃあね、私、じゃあこれ先に言いますわ、はい、95年、
はい、
これでちょっとアニメに戻ってきたと言っても僕は過言ではないです。ロミオはまあ言っても名作劇場、
はい、まあ普通の人も見るようなアニメ好きじゃない
ですか。スレイヤーズはね、多分
テレビ
夕方だったんですよ、
はい、スレイヤーズ、金曜夕方6時半かな、
うん、で当時だとやっぱりああいう剣と魔法の世界観でアニメなるっていうのは割とあんまなかったと思うんですよね、うん、割と走りだったような気がして、でまあ俺原作も多分ね全部読んで、
お
そのくらいハマったんですけども、やっぱりキャラで言うと、まあ、キャラっていうか、これもどっちかというとサブキャラカップルではあるんだけども、アメリアとゼルガディスっていうカップルがすごい好
きで、
でこれっていうのは原作ではあんまりその最初はそういう関係性じゃなかったんだけれども、でもっと言うとね、アメリアのキャラってアニメで改編されてんのね。原作だとリナにタメ口なのよ、
同じ
だからリナみたいな、
ほうほうほう、
でも原作アニメ版でリナさんでなんとかですって敬語を使うキャラ、はいはいはい、
敬語のイメージです、めちゃめちゃ、
それがね多分ね鈴木雅美さんの CV の声にぴったりあったのが、はいはい、すごくキャラが立った感じで、うん、でそっからそのゼルガディスってキャラと、うん、まあガウリーとリナっていうのが割とペアで見られてるから、そうですね、はいはい、そうなると同じパーティーにある男女2人っていうのがその2人になって、うん、で俺がなんかね一番最初に覚えてるのは多分ねテレビアニメの無印で、うん、二人ともラティルトっていう攻撃魔法を使えるんだけれども、最終回だったと思うな、二人でラティルトを決めるシーンが同時に、うん、でそこでちょっとお互い目線合わせて、ゼルガディスはちょっと照れ隠しみたいな感じでそっぽ向いて、うん、アメリアンがちょっとニコって笑うっていうシーンが、うん、あれみたいな感じが、俺の多分このカップリングの目覚めそこなの、
あ
でそっか から結構原作でもなんとなくその流れをこう輸入したのか、フィードバックしたのか、リカバリーっていう治癒魔法、ホイミみたいな魔法を、ゼルガディス使えなかったんだけど、多分原作でもそれはあったんだけど、使えるようになってたの、久々にリナが再会して。
はいはいはい。
ただそれはどうやら、アメリアから教えてもらったっていうような。そしたら二人で旅してたのっていう話も出てくるし。
はいはいはいはい。
で、あとはね、もう、それが、ネクストとかトライとかアニメって三部、
はい、そうですね。
本当は思った
ら、ネクスト
だ、
はい、
テレ東版だと、はいはい、三部作で言うと。
まあ映画とかもありましたけど、
あれはね、トライの頃かな。そうなると、ちょっとギャグも多くなってきて、はい、ギャグキャラとしてのゼルガディス、アベリアの側面も大きくなってきて、うん、で、ゼルガディスが、なんか船でね、なんかこう、会った時に、ゴーレムのキメラなのね、うん。なんか合成されて。で、怒りがないって言った時に、海落とされるのよ。で、引き上げられたら、もう息はできないから、溺れてて、それ上がってて、あ、大変だってなって、アメリアが、これは人工呼吸しないといけませんみたいな言ったら、気絶してんだけど、ちょっとポッと赤くなって、ちょっとニヤッとすんのよ。ニヤけ出すのよ、
はいはい。
で、それをまあ、おっさんにやられるっていうのが不安だけど、そういう描写が、公式でも増えてきたっていうのがあって、でね、これ、俺ね、多分その、三つ目のトライの最終回のエピローグ的な、はい、とこの、うん描写だったと思うんだけど、ゼルガディスが一人で旅してて、水筒で水飲むのよ、
はい。
で、その水筒にアメリアがつけてたアミュレットが、確か結んでるっていうシーンがあって、だ結構ね、俺はこのカップルはもう、本当に、なんか自分と共に、
なるほど。
育まれてきた。俺何もしてないけど、カップルだなっていうので、ちょっとね、このアメリア、ゼルガディスはすごい思い入れがあって、
僕多分前も言ったんですけど、スリーアーズトライからそのアニメを見始めたので、うんうん、僕はゼロスとフィリアの
カップルが
僕大好きで、
それも人気ありましたね。
ゼロスっていうのはその無印から登場してる、うん、要はなんか食えないキャラなんですよ、
ね。そう、ね、あれはね、設定的にはでも魔物に近いキャラですよ。
だからもう CV 石田明なんですよ。そういうキャラがトライで出てきた新キャラのフィリアっていう、うん、
ドラゴンの、
そうそうそう、
今人間の姿を借りてるドラゴン、メスのドラゴン、女、
うん、となんかね、ケンカップルみたいになんかなるんで、うんうんうん、あれが僕大好きで、
わかるわかる、スレイヤーズちょっと侮れない、
そうなんですよ、
はい、一回ちょっとね、原作アニメも見直したい作品がありますが、はい、まあそんな感じで、はい、私スレイヤーズ行かせていただきました。
95年、じゃあ95年だったらもう熊野プー太郎、
お好き、大好きだった俺
はいはいはいはい、
もう多分受験ぐらいでしたけど、うん、ずっとあれをのモノマネを一生懸命練習しましたもんね。
受験しろ、受験勉強、
中2か中3ぐらいなんですけど、面白かったあれ。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。あれ、中川勇、
中川勇さんですね。
そうですね。
はい、
中川勇をアニメ化って、
いや、
すげえなって思いましたね。
そう確かに。
まあまあ、一番ポップではありましたけど、当時の中川勇ってもう、ぶっ飛んだ、ポシャリカとかなんかもう、
そっか、テレビでやったんだ。
テレビでアニメ
やった、ね。そう、やりましたね。フジテレビですね。
その流れで言うと、本当は映るんですもテレビアニメでやってもよかったかも ね。OVA かなんかにはなってんだっけ、
CM では流れてましたけどね、うん、旅行会社かなんか
の。そうだね。あの辺のスピリッツギャングはもうちょっとアニメになっても面白かったかもね。
地味編とかね。
地味編
ね。
江戸紫とか、時代劇のやつ。
トモコの場合は実写になりましたけどね。
そうですね。なりました。いやー、熊野プー太郎はなー。
いや、ほんとなんかもう、割とだからその95年ってその、スレイヤーズであったり、ロネの王さんとか、うん、
はい、
割とちゃんとお話を一個一個長く見せるもんだったのが、うん、別に見んでもええやろみたいな。
はいはい。
なんかどっから見ても大丈夫。
どっから見ても全然大丈夫だし。よい子さん、うん、声やってましたね、確か。
そうやってました。
ああ、でもそっか。ちょうどシュールが。
双子の兄、双子の弟。
やってました。はいはいはいはい。そうだそうだ。
不思議な雰囲気のコントって言えば、良い子の、
はい、そうだそうだそうだ。
今の人知らないんだろうな、良い子が。すげえシュールなコントやってた。
そうですね。
今やね、無人島の人です
から。ゲームの人
ですね。ゲームと無人島。さあ、じゃあ、松崎さん、はい、ラストいきます。
はい。じゃあ、僕はそのさっきの流れで、まあ、アニメがハマったのがその辺なんです。うん、その、セイバーとか、なでしこの頃なんですけど、実はその前にドハマりしたアニメがあって、うん、これが、天地無用な。
ああ、そう、それは絶対出ると思う。
まあ、言うだろう、
はい。これはね、まあ、何回も言葉出てますけど、うん、僕が、オタクというか、アニメがっつりハマる前に、うん、アニメ好きでもない僕がドハマりした。
ああ、うん、まだ、開眼する前に。
そう。だから、 実はこの頃からハーレム好き要素ちょっとあったっていう、
ね、なるほどね、 あれはまさにハーレムだったからね、
うん、そうですね。で何よりももう時間帯が日曜夕方6時半っていう、サザエさんの真裏にアニメを持ってくるという、
すごいですよ、もうアニメ戦争、まさかサザエさんに
喧嘩するとは、ね、いやー大英断ですよね、うん、でその時なんかの表紙にその第1話見て、そのサザエさん多分お茶の間で見てたはずなんですけど、うん
う
ん
う
ん、
たまたま
なんか見て、と思って、でわいっぱい女の子いるわ好きと思ったのがその涼子っていうキャラクターなんですね。
はいはいはい、
あの声が折笠愛さんにな
ってるんですけど、
はいはい、でねこれね、まあ、さっき言ったブラッドベリーみたいな天地に対してなんかしなだれかかってくるような色仕掛けでなんか、うんうんうん、あの奪おうとするような感じのキャラクターですね。で天地無用の説明をいろいろしようとしても、OVA 版小説、うん、アニメ2期、うん、アニメ3期、劇場版全部設定が違うんで。
全部違うんだ。
だから例えば
パラレルなんだ。
そうです。三星っていうキャラクターがいたけど、急に名字がついたりとか、倉光っていう名字がついたりとか。
だってプリティサミーとかそういうこと。
そう、それはでもスピンオフ。普通またね、違うんだよ。
あれまた違う。
これがまた違うのがね。
フェイト並みにわけわかんない。
だってテレビ版でキヨネってあれオリキャラだよね。
そうです。オリジナルキャラ。キヨネっていうキャラクター、その三星のなんか同僚ですよね。で、キヨネっていうキャラクターが急に出てきたりとかして。で、また、このシリーズではキヨネっていうキャラクターがいないっていう。うんうん、キヨネは、なんか、正木家のなんか祖先、親の名前だったかな、
そう、なんか。
になったりとか、うん、もう設定が全部でぐっちゃぐちゃしてるんで、うん、だからどれから見てくださいも特にないんですよ、
ね。なるほどね。
でも、天地無用の世界は本当に素晴らしいので、皆さんぜひ見てほしいっていうのがあって。
うん、私、キヨネ好きですよ。だから、そういう意味ではあなたと一緒で、うん、はい、僕ももうその時期にサブキャラ好きっていうのは、完全に芽生えてたんですよ。
はいはい、
ちょっと不憫な、
はいはいはい、
キヨネ。
そうそうそうそう、
巻き込まれて、
その三星っていうキャラクターが割と天然で割といろんな問題をトラブルメーカーだったんで、それのなんかお世話をするような、僕も清音割と好きな方でした。
あの報われなさがね、苦労人な感じ。
そうですね。
で俺もう何回か見たと思うけど、もう全然覚えてないですね。
こんなですね、話をしてたんですね、かなりまた時間いっちゃったんで、
95年で終わっちゃった。
そうだからちょっと次ね、
はい、
これやるとき、
はい、
多分ね、俺もまだ96年5年で話したいのあるから、
はいはい、
1年足しましょう。次、95から98までで、
はい、までのなんかを喋る。
一応、さらっていきましょう、
はい。
で、もしかしたらまた98年出ない可能性ある
はいはい、
はい。徐々に徐々に増やして、
はいはい、
喋りたいの全部喋りましょう。
はい、
多分、だってまだ喋りたいこの年代のあるでしょ。
あります、あります。
うん。
もう、
そう。多分、意外と思われるのようなやつも僕はあるんで。
はい、はいはい。じゃあ、ちょっとそれはね、またの機会にということで。
はい。はい、
じゃあ、今回は、思い出の90年代アニメキャラ、95年から97年編だったけれども、多分96年くらいで止まってるということで、
はい、
はいはい、また次回やってみたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでですね、では、はい、ツイッター読んでいきたいと思います。
あ、ありがとうございます。
今期おっぱいアニメ枠、これなんて読むんだっけ、異世界魔王と召喚少女のこの奴隷魔術ってこのまま、
あーなんだっけな、
なんだっけ、まあその最終回のエピソードをタイトル通り綺麗に解決して見せてくれた、ただのおっぱいアニメじゃなかった、面白かった、ただもうね、でもね、ほんとね、今もう数が多すぎてね、追い切れてないってのはありますから ね、
ね、
だって絶対ここなんかあるもんね、奴隷魔術じゃないと思うよ、
ね、
俺は、
はい、
思うよこれは、
ね、
うん、はい、ハッピーシュガーライフを語るドイチューさんと三平さんが、いやいやでもまだわからない、うん、でもまあまあまだ血の描写がちょっとだけあるだけだからとずっと信じ続けて、うん、ついに擁護できなくなったのめっちゃおもろい
認めやがったんだよ
もう弁護士としてはもう本当にもうそれ言っちゃうなみたいな。
奴隷魔術のまんまだそうです。
あ、これ奴隷魔術、
これは奴隷魔術のまんまだそうです。
もうね、トラップいっぱいあるな。これなんか読ませると思う。了解です。はい、はい、じゃあ、スノハラ荘の管理人さん、
はい、
これ管理人さんは管理人さんのままで
なんかマイマスターみたいな
ゲートキーパーとか
じゃない管理人さんですね、
スノハラ荘の管理人さん、
はい、
松崎さん一押しだから基本的にはハーレムアニメだと思うのですが、あとは、あっくん会長カップリングは非常に良かった。
うん、ああ、そうですね、はい。
てますね。まあ、いろんな、あれはでも、いろんなのまた楽し、個人で楽しめますからね、あれは。
うん。
うん、あと、三平さんのメドゥーサちゃんに対する愛に共感しました。メドゥーサちゃんのクズな彼氏に尽くす彼女のような立ち位置に泣けてくる。メドゥーサちゃんを、 メドーサちゃんをいっぱい、目いっぱい可愛がりたい、メドゥーサちゃんを甘やかしたい、金ならあるぞ、かっこ笑い。我々も甘やかしてほしい
ですね。お金が欲しいですね。
はい、愛はいらない。お金欲しい。怒られると、嫁よ俺色に染まるの感想、セイバーさんが黒髪になったらは FGO の中に沖田がいるようなみたいなこと書いてますけど、
あーでも沖田ピンクじゃねえかな、
また違うのかな、
金髪だったりとかもするし、はいはい、うん、
あとですね、おさげの司さんって初期の上岸あかりではって読んだ瞬間まさにそれだと思う序盤の上岸あかりちゃんは
そうですね、
短いながらもおさげでしたから
ね、
でも俺司にやってもらいたいのはもうちょっと、もうちょっとファサみたいな、
あファサが欲しい、
ファサが欲しいですね、はい、その ファサということでよろしくお願いいたします、はい、ということでライブ告知です、
はい、
はい、10月21日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A トークライブ二次元再退社の夜第8夜お嫁さんドロップキック、お昼の開催ですね、はい、会場が11時半、開演12時半、前売り2000円、当日2500円、飲食代別要ワンオーダー500円以上ということで、
はい、
こちらは声優ゲストに五十嵐ひろみさんを、
はい、
お呼び立てしておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、我々3人と五十嵐さんのトーク、
はい、
どういう化学反応を起こすかという、うん、非常に期待していただきたいと思います、
は
い、
もう再来週なんですね、
そうですね、
そう2週間後でございます、
結構だからチケットも、まあ、今の収録時点で売れてるって聞きますので、
は
い、ぜひぜひ
お早めによ
ろしくお願いいたします、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております、感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますがその場合お名前は明かしません、この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください、
そしてメール募集、普通オタ感想質問、好きなキャラアニメ話などなど何でも募集しております、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします、はい、
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください、アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします、
はい、そんな感じで第145回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした、
二次祭
ヘルツでした、
はい、
90年代でも、
うーん、
97、8とかになるともう俺もう何も見てないから
、あ逆にエアポケット空間があった
り、僕の黒歴史、
黒歴史正しい歴史かもしれない、
いやでも
確かに、いや不良だったんで、
ああ、
夜家にいないっていう
この、あでもまあ夕方かアニメでも深夜がまだ出始めだよね、
そうです、この頃に出始めたんです、うん、そのきっかけのアニメとかもありますもんね、
あれじゃないか、エルフ
とか、
エルフを狩る者たち。あれが多分深夜の一発目だった、
あの辺ですよね。
結構あの辺。でもまだね、一日一本くらいだったよ。
あ、
深夜。
そうですよ。
二本もなかった。
そう。だから深夜は僕福岡だったんで、ネットしてないんですよ。
あ、なるほど。
夕方のやつしか見れなくて、だからその辺が見れなかったのが、っていうのがあって。
俺アニメ見るためにもう上京してたからな。大丈夫だな。
アニメ見るために上京した。
釣りも長くなるんだろうな。